福岡 XR 部のゆるゆる部室トーク。はい、ということで今週も始まりました。福岡 XR 部のゆるゆる部室トークです。この番組は福岡 XR 部のメンバーが部室でだべっている程度お届けするポッドキャストです。XR に関するトピックから話し始めて、道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしていただけると嬉しいです。今週パーソナリティをお届けするのは、私が総一郎です。
長峰です。
スキップです。
お願いしま
お願い
す。
します。
私って言っちゃった。
まあいいじゃないですか。
硬 い感じですか、今
いや、今日もゆるゆるいきます。
ゆるゆる。はい。
はい。
あれですよね、こう、年取ってくると一人称難しくなっていきますよね。
そう、
わかる。
僕は僕っていつも言うんですけど、まあ、仕事の場だとね、私とか私とか言ったりするんですけど、
いや、わかるね。
ね
仕事では私って言います。
あんま言わない方。よっ
僕
ぽ
も
ど
ね、あ
硬く
ん
な
ま
い
言わ
と。
ない方です。僕も僕って言っちゃうんですよ、
僕が
大
一番使いやすいですよね。
体。僕が一番いい。
なんか、僕はっていうのは、まあ、意識的にちょっと私を使おうと試みてたけど、なかなか慣れなくてね、あんまり会話せないんですよね。
そうですね。
あれ、みんないつから私を使えるようになるんですかね。
どうだろ
いやー、そうですよね。僕もだいぶ、
う。でも
こ
こ
う、
れ、
ね、社会人してるはずなのに、ずっと僕だからな。
関係性が難しいのが、身内とか、要は10代の時の友達、中学、高校とかは、やっぱ俺とかも出しちゃう時があるんですよ
ああ、で
ね。
も俺に
わ
なりま
か
すね、そこ
る。
は。
これがね、やっぱ関係性によって変わってくるから、なかなかね、難しいんですよね。
あれ、日本語難しい問
そう。
題だな、これ。
多すぎますね。ちょっといつかこのトピックでも話さないと。
そうです
全
ね。
然腐る関係ないで
全然
す。
関係ないです。はい。確かに。
ね。
じゃあ、さてさて。ニュー
は
ス
いっ
の
す
内容
ね。
に行きましょうか。
ここら辺
は
で。
い。
じゃあ今週僕はちょっとウェアラブル系のお話をできればなと
お、ウ
思
ェ
い
アラ
ま
ブルっ
す。
て、
ウェア
ウェ
ラ
ア。
ブルってなんだろう。あれですね。体になんか身につけるやつですね。ウェアラブ
ウェ
ルデ
ア
バ
ね。
イスっ
ウ
ていう。
ェア。
はい。身につけるってやつです
ウェ
ね。
ア
ウェ
でき
ア。
るってやつか。
身につけられるものってことで すね。
は
なる
い。
ほど。はい。
そうですね。で、まあ今日は XR なんで、ちょっとグラス型デバイスの話みたいなところから行ってみようかなと思います。
お願いします。
はい。ちょっと待って。このウェアラブルデバイスって VR ゴーグルとかも入るんですかね？ウェアラブルデバイスですよね？多分。
なん
か
あんまり言わないけどね。
ってことはなんか、
定義的には
定
入り
義的
そう。
には入りそうだけ
でもあん
ど、
まり言わ
こ
ない
う、
ですよね。
イメー
もう
ジ
ちょっ
的に
と、
は、もうちょっと一つ分類として、ヘッドマウントディスプレイとかね、XR のデバイスは分かれたイメージはあるけど。
なんか学術的なあれは置いといて、こう。我々がパッと聞いたときには、やっぱりグラス型とか腕時計とか、なんかそんなイメージですよね。
そうですね。
すいません、答えのない話をしちゃ
もうい
まし
分
た。
類はまだなさそうな気もしますけどね。なんかその言葉に
そうで
対
すね。
して。はい。じゃあ一旦記事のタイトル読んでみます。マイクロソフトのウェアラブルデバイス関連特許が公開。AR グラスや外部機器との接続を構想化ということで、ちょっと特許のお話とかなので難しめなのかもしれないんですけど、まあ、皆様ご存知のマイクロソフトが、ホロレンズっていう、産業用途向けというんでしょうか。40万円とかする、まあ、お仕事で使うヘッドセット型の AR デバイスとかをですね、出してたりするんですけど、特許情報として AR グラスに使う、まあ、技術とか、まあ、それを外部機器に接続するというところを今回、公開したというニュースになっております。で、今、ものとしては、マイクロソフトが AR グラスを発表したとか、発売したとかはないですよね。はい。なので、まだ特許が出てきたよっていう情報です。で、どういうことがその中に書かれてたのかなっていうところで、ですね、複数のバッテリー搭載方法を、構想ということで、AR グラスとかで毎回問題になるのがこのバッテリー問題ですね。VR ゴーグルとかもそうなんですけど、やっぱり電池の持ちが2、3時間ぐらいだよ、みたいな。さっき言ったホロレンズとかもそうですし、皆さんがお家で遊んでる VR のデバイスとかも、スタンダードローン式のもので、オキュラスクエストとかであれば、多分バッテリーが2、3時間ぐらいしか持たないよねっていうのが課題になってると。 思います。スマートフォンが2、3時間で切れるって言われたらやっぱり困るので、なかなかが普段日常使いするデバイスとか、仕事の中でつけっぱにするデバイスっていうところになると、まず一番最初にバッテリー問題が来ると思います。なんで複数のデバイス用意して掛け替えるとか、なんか充電しながらポケットにバッテリー入れて、ちょっと熱々になったりするけど頑張るみたいなので、今現場とか、ではですね、多分使ってるのかなと思います。うんはい。で、今回の特許の中では、ですね、正式名称を読むと、ウェアラブルデバイス上のモジュラー式電源と各種機能ということで書かれてます。なんか着脱可能なバッテリーということで、メガネの形をしているデバイスなんですけど、そのつるの部分、耳にかける部分とか、ユーザーが着用するイヤホン内部にバッテリーを格納するとか書いていて、まあ、その、今までも、ツルトのところとかにですね、バッテリー搭載されてたんですけど、そこだけじゃなくてイヤホンだったり、他の場所にですね、つけていくというところで、ネックレス、ベルト、バックパック、バックパックって何でしょう？リュックってことですかね。
うん、
はい。っていうところに、まあ、接続していく仕組みもありますってことです。今、世の中にあるデバイスで、マジックリープっていうデバイスとかだと、すいません、あれは、肩掛けのモジュールみたいなのがセットなんですよね、うん、確か。マジックリップ1の時って、ね。
コンピューティングユニットみたいなのが、うんうん、グラスとは別であって。
別でありますよね。バッテリーはそっち、ね。
バッテリーはそっちのはず。
あ、うん、そうですよね。っていう形で分かれてたりとか。あとはスマートフォンに接続して、スマホのバッテリーを使うとかいうのが結構メジャーなんでしょうか。
うん、X リアルとかもそうですよね。
そうですよね、うんうん。だからやっぱグラス単体のバッテリーとかっていうのが、あっても多分数時間とか持たないですよね。
スタンドアローンの
なんかね、
単体のグラスってあるほとんど、
ないかな。リファレンスモデルとかであったかな。ま、なんか発売されてるのはないですね。
そう、シャオミとかもね、確か無線型のグラス、計算自体はスマホでするんだけど、
うんうん、
有線でつなぐんじゃなくて無線でスマホと通信するみたいな。タイプのがシャオミとかから、うん、発表はされてた気がするんですよね、
うんうんうんうん、
だけどまだリリースはされてない。
そうですね、発表では聞くけどなかなか体験したことはあんまりないかなっていう状態かもですね、う
ん、なんか
AR グラス、うん、
あ、すいません形状的にやっぱりメガネ型だと荷重が全部耳にかかるじゃないですか。耳とまあ鼻かな。
そうですね、
だからバッテリー乗っけるとすっごい重くなってちゃいそうだからね、乗ってるなさそうですもんね、
うんうん、
重たい、
うん、
そうですね。なんか産業用とのこの AR グラスじゃなくてスマートグラス、
うん、
カメラとかついてなくて、まあ、音とかまあ、あとカメラがついててもただ映像をこうビデオ通話するためだけだよみたいな省電力なモデルとかだとこうメガネのツールに結構バッテリーが乗ってたりするんですけど、
うん、
まあ、いわゆる AR 機能とかを使うとやっぱりすごく電気を使うので、
うんうん
うん、なかなか現時点では難しいのかもしれないですね。
最低限スマホぐらいの重さはかかるって感じのイメージがあります、ね、
うんうんうんうん、そうですね。あと熱の問題とかもありますよね。
あ、確かに危ないよな、
うん、爆発したりとかをする可能性あります、うん、そうじゃなくても結構熱くなっちゃって、エンリアルの最初の方とかだとおでこが熱くなるんです。あれはちょっと CPU かもしれないですけど、やっぱり体に密着するところにバッテリーだったり CPU があったりするといろいろと難しいよね、うん、みたいな。
低温やけどとかね、なりそうだよね。
うんうんうん、
冬はいいかもしれないけど。
やっぱスマホって一日中、ま、基本電池持つじゃないですか、
うん、
スマホだと。すごいなと思うんですけど、AR アプリとかをですね、スマホで
起動して、はいはいはい、
やってると結構みるみる電池減ったりするんですよね。
そうですね、あっという間に減りますね。
カメラ使うとかセンサー使うとか 3D ゴリゴリ表示しますとかすると、
うん、
やっぱ電池食うんだなみたいなのがあって、
うんうんうん、
で XR ってそういうことですよね。カメラ使う、センサーいっぱい使う、 3D ゴリゴリ表示するを常にやってるようなものだから、
うん
やっぱなかなか厳しい。そのスマホみたいに普段は使いませんみたいな、普段は軽いことしかしませんみたいなのが難しいですよね、XR で。
確かにそうですね。
AR アプリ起動してる状態を維持しないといけないって考えると。
じゃああれか、普段は画面貼り付きの Google グラスみたいな、
うんうん、
トラッキングもしませんみたいな普段の表示をして、
うん、
通知とかしか表示しませんみたいな、
あ、
消費電力 を抑えたモードで、でじゃあもっと 3D 的な体験がしたい、まあ、ゲーム遊びますとか、うん、ナビするためにセンサーとかいっぱい使いますっていうタイミングだけそれ起動するとか
ですね。そうですね。ちょっと待機ボードみたいな。最近あの iPhone とかあとスマートウォッチとかも結構こう待機画面モードでもなんていうのかな、うん、真っ暗にならないで電力で画面がついて時計とか通知もなんか定期的になんか何分に1回ぐらい更新されるみたいな感じで、ほとんどバッテリー消費しないで画面表示する技術とかは出てきてたりするので、なんかその辺組み合わせるといいかもしれないですね。
確かに。てか、Apple Watch もね、もともとアップルウォッチって、まあ、丸1日ぐらい持つけど、まあ、毎日充電しないといけないみたいな感じだったし、うんうん、普段は、画面消えて手を上に上げると画面
そうですね、うんうん、
最初、うんうん、あれもねやっぱストレスだったんですよね。こう手を下ろした状態でこう覗き込んで見えないみたいなの
がいやありますね。
大変だった
で上げたけどなんか認識しないとかね。
そうそうそうそう、うん、あれも今は常時表示ができるようになってるのかな、
うんうん、あそう
確かなってるはず。
なってるはず。
そこも、まあ、電池の持ちが上がっているのと、その低電力で表示できる技術が、向上したってことなんですかね。
うん、そうですね。
なるほど。まあ、確かにそこら辺をこううまく活用して、グラス側でも低電力で、まあ、常時表示するモードがありつつ、
うんうん
うん、リッチなことはたまに使う。パターンができる、うん、
そうですね。ウェアラブルデバイスはこのバッテリー問題はね確かにすごく重要そう
ですよね、うん、
体に身につけるからね、
まあ、そう、そこがね有線になるのか無線化できるのかのねこう、うんうん、ところですよね。
なんかこうバッテリーそのものが今のなんていうのかなリチウムイオンバッテリーみたいなやつからもうちょっと新しいやつになってなんかこうもっといっぱいバッテリーの容量を詰めるようになったりとかねするといいんですけど、うん、なかなかそうはならないので今はこのバッテリーを置く場所とか接続する仕組みとかをどうにかしようとしてるみたいですね、うん、
そう考えると Apple Watch のバッテリーなんか相当小さいですよね。あん中に収まってるんだから。
うんうんうん、そうですよね、うん、確かに。そう考えたらなんか AR グラスとかもそこそこ動きそうなもんだけどやっぱカメラとか、うん、あの 3D の処理とかが重いんでしょうね。
そう、やっぱ負荷が大きくなると電力
から iPhone で動画撮ってるだけでもものすごい減りますよね。10時間とか撮り続けたら多分かなりなくなるんじゃないかな。うん、だからその辺はちょっとあれですけど、はい、まあ、ちょっとマイクロソフトこういうことやってますよというところでした、うんうん、で記事の中で触れられてるんですけど、こういうふうに特許が他にもいくつか今年でも何個か出ていて頑張ってるんですけど、マイクロソフトが最近ハードウェアの開発よりもこのソフトウェア路線を頑張ってるよねっていうところが、まあ、言われております、
うん、
あのまず従業員をちょっとレイオフしてしまって、あのマイクロソフトのホロレンズのチームとかがですね大半いなくなってしまったりとか、
うん、
あのホロレンズ今2なんですけど3の開発とかどうなってるんだろうみたいな状況だったりするので、なかなか今回のグラス型デバイスどころではなくてですね主力のホロレンズも次が本当に出るのかな不安だなみたいな状態ではあったりするんですけど、うん、ソフトウェアはまあ頑張っていて、でさらにあのメタですね、メタと連携してメタクエストシリーズに、まあ、そのマイクロソフトのアプリが載ったりとかですね、連携していくよっていうことがいろいろと公に進んでいるのが今だので、まあ、どうなっていくのかな。マイクロソフトがハードウェアのこういう研究とかをしてるけど、アドウェアを出すのか、なんかメタとかにこういうのを提供して連携していくのかみたいなところが、なんか来年ぐらいにもうちょっと分かっていくと面白いかなって思って見ております。
うん、なんか流れ的にはね、もう自社でそんなにハード作ろうっていう雰囲気はなくなってい
て、だいぶなくなってますね、今年比べてね、うん
うん。特許出してるから、何かしらのこう細々と研究はしてますとか、そんぐらい、
ね。そんな感じですよね、うん。なかなかですけど。まあそうですね。あのスマートフォンとかも Windows フォンとか頑張ろうと一瞬してたけど、あんまりうまくいかなかったりみたいな感じで、ちょっとハードウェア苦手なのかなとかいうところもあるかなと思うんですが。
Xbox はどうなったんですか？まだ順調なんですかね？
まあ一応存在していて、はい、あの、Xbox は、あると思うんですけど、あんまり持ってるよっていう人多い。国内ではね、見ることないですけど、あの海外だともうちょっと、
うん、
普及してるみたいなので、
うん、
はい、まあなんか、一番手にはならないけど、 継続はしていくのかもな、みたいなところですね。うん、はい。で、もう一個ですね、ウェアラブルの話があるので、そっちもしたいんですけど、
はい。
はい、今、グラス型デバイスっていう結構こう現実的なデバイスで、なんかよくあるやつだったんですけど、次紹介するのがちょっと面白くてですね、
うん、
これはヒューマネイっていう会社ですかね。が、うん、画面のない AI ウェアラブルデバイス。全体デザインが初公開。元 Apple 従業員らが開発ということです。デバイスの名前としては AI インという名前です。で、胸にですね、バッジみたいな感じでつけるのかな。昔ポケットに入れてる動画とかも見たことがあるんですけど、まあ、他の薄い板みたいな、うん、なんかスマートフォンの3分の1ぐらいのサイズのものをですね、胸に、こう、つけていてですね、左胸に。で、そこにカメラとか、まあ、いろんなプロセッサーとかマイクとかスピーカーとかが載っていて、まあ、最近、チャット GPT 的な AI もいろいろありますけど、そういうものが搭載されていて、音声 AI で検索、通話、翻訳とかができるよっていうのと、めっちゃ面白いのが、これ、ディスプレイはないんですね。胸につけるものなので。なんですけど、レーザープロジェクターが搭載されているということで、その胸につけたデバイスの前に自分の手をかざして、そこにプロジェクターがビーッとレーザーで出すと、まあ、ディスプレイというか、文字とかが、はい、見えるよという製品のようです。これが、この記事だと全体デザインが初公開とかなってましたけど、今だと買えるようになってたかな？ちょっとまだかもしれないですけど、まあ、近日中に出てくるのかなという 状態
になってます。もう販売まで行くんですか？まもなく。
うんうん。はい。そういう予定になってたと思います。
すごいな。
これめっちゃいいですよね。すごい欲しくて。どうやったら。
この音声でね、いろいろコントロールするっていうのが、こう、ちょっと難しそうではあるけど。
あ、すいません。ですね、もう数日前に予約開始してますね。
お、なんと。
なんかそんなニュースをちょっと見てた気がしました。もうちょっと、モグラニの方だと書いてないんですけど、11月の16日から米国で注文受付と。で、699ドルということです。
いくらだ
?699 ドル。
ちょっとお高いですね。
まあ、150円ぐらいだっけ。
ですね、今日本円で考えると、10万円ですね。10万4210円と。
ああ高いね。
そうですね。クエスト3が、499ドルです。
クエスト3は499ドル。
499ですね。なんで、クエスト3よりも、まあ、さらにプラス200ドルするということで、まあ、ちょっとお高く見える部分もありますけど、うん、体験としては今までなかったものになるのかもなというところで、うん、結構個人的に気になっているものになります。
そのレーザー照射ができるのちょっと気になりますよね。どんな感じに、うんね、
そうですね。
手をディスプレイ代わりにできるみたいな感じですよね。手にさせるって、
うんうんうん、一応こう動画で見えるものとしては緑一色っぽいんですけど、緑のレーザーでこう文字とかいろんなものを、手のひらに投影することができるということになってます。
だからあれだよね、その細かい なんだろう、カラーの画像とかっていうよりかは単純な結構
単色なのかな、
うん、単色ですね。緑単色で、うん、
まあ、通知とかが出てくる、
うん、それだったりちょっとしたアイコンとかが出るよということみたいです。うんうん、なので電話がかかってきたら誰からかかってきたのっていうのを読み上げられるとちょっと困ったりとかする部分もあると思うので、そういうプライバシー的なところはきっとこのところ手のひらとかでですねやったりとか、
うん、
自分にしか見せたくないものとかここで見たりとっていうことなのかなと思って見てました。
なるほど、自分にしか見えない、確かに手だと。
そうですね。まあ、スマホの画面とかも基本そうですけど、やっぱ自分の方にだけ見えるものっていうところみたいですね。はい、
スピーカーがついてるのかな？
うん、スピーカーがついていて、AI がこう発話してくれたりするということで、はいはい、まあ、その翻訳ですね。自分の声をフランス語に翻訳して AI が発話したりするデモとか。メールとかメッセージとかを受信したら、それを要約して AI がこんなメール来たよと言ったり。とカメラもついているので、目の前にある食品とかを認識させて、AI に、これ僕食べていいんだっけ？今糖質制限してるんだけど、みたいなことをするデモとか、やっているよということで、はい。 最近チャット GPT 出てきてて、スマートフォンで撮った画像とか読み込めるよねってなってるんですけど、まあ、ちょっと一手間あったりするところなので、AR グラスとかでそういった体験ができるといいよねってことなんですけど、さっきの話で、やっぱり AR グラス日常ずっとかけ続けるのはまだ難しいよねっていうところの中間にある、まあなんかデバイスなのかなと思ってます。結構実用的だと思うんですよね、これ。
そうですね。
うん。
便利そう。では
なんか音声でのやり取りが、まあ、どこまでこう実用的に使えるのかが気になりますね。本当に使えるのか。
環境によってちょっとね、外だとなんか使いにくいケースも出てきそうではありますよね。
そうですね。まあ、だから本当に使ってる人に実際どんなかっていうのを聞いてみたい感じするな。
そうですね。まあ近いものだとやっぱりスマートスピーカーになると思うんですけど、
うん、
僕とかだと家で結構スマートスピーカー使ってるんですけど、それでもなんだろうな、たまに誤認識したりとか、なんかうまく反応しなかったりってね、やっぱりどうしてもあるところなので。
うちもね、アレクサちゃんとね、にいろいろ聞いたりするけど、うん、なかなかこう欲しい答えは返ってこないことが多いんで。
そうですね。
まあまあでも最近の AI 系の最新の技術がちゃんと使われていけば、うん、もっと多分ね、もっといい答えがあるはずなんだけど、うちのアレクサちゃんはまだあんまり
そうですね。 Google ホームとかも全然更新されたんですけど、はい、まあいわゆるチャット TP 的なね、能力が備わっているっぽく見えるので、うんうん、それであればかなりいいものになるんじゃないかなと思っております。
まあ、この家で使うっていうよりは、うん、割と身につけて外でも使うイメージなのかな。
そうですね、これは外でむしろ使ったりする方がこうメインになるような、うん、
翻訳だから会話を外で会話をするときとか、うんうん、まあ、旅行中につけてたりとか、
うんうん、
っていうのが、まあ、外って結構環境も音がね、いろんな音が雑音があったり反響したりとか、
うんうん、
スピーカーっていうのもちょっと気になってて、どんぐらいちゃんと聞けるのか。
そうですね、スピーカーかなり気になりますね。
どこまで実用的に使えるのかっていうのがなんかね、気になりますね。
あ、純粋に独り言ブツブツ外で言ってるのがちょっとね、気になるっていうのは、人の目がちょっと気になっちゃうではない
か。まあ、でも AR グラスつけて歩いて回ってるよりは違和感ないのかなって思ったり。
そうね、
うん、
でこれカメラあるんですよね。まあ、
カメラあります。
海外だといいのかな。日本だとね、やっぱこうカメラがずっとこう、
うん、
カメラついてるデバイスが胸にパッとつけられてて、
電車とかだとちょっと
なかなか、
うん、
むずい、
物議を醸しそうな感じはしますね。
出出されたりしたらちょっとね、
うん、
説明がめんどくさそうではね。
でも日本からは買えるんですかね。日本ではまだ
どうでしょう。買えるといいな。まだアメリカからですね、でも基本的には。
うん、
うん、
まあ、大きさもちっちゃいけど割とあるよね。こう薄いキッチンタイマーぐらいあるよね。
うんうんうん、そこそこありますね。うん、
つけれる、これどクリップかなんかで止めてるのかな。
重さどんぐらいなんだろうな。
ね、なんか服によってつけれたりつけれなかったりもなんかありそうな。
そうですよね。かなり軽いのかな。あんまりこう重さで下にこう服が歪んだりしてるような
。うんうん。なんか軽そうに見えますね。どうなんだろう。
T シャツとかもね、ちゃんとつくのかな。
あ、20g って書いてます。あ、違う、ごめんなさい。メインユニットが 34g、バッテリーが 20g って書いてますね。50g ってことかな？
50g。
どんぐらいだ？ 50g。おにぎりが 100g でしたっけ？そんなことない
。
おにぎり換算。わからねえ。どんぐらいだろう？
スマホって iPhone とかってどんぐらいでしたっけ？
iPhone もさ、
iPhone が
iPhone14 が 172g。
僕が今使ってる 15ProMax は 221g ですね。
ProMax とかなると結構重いです、ね、
普通の iPhone15 が 171g、
170g、
3分の1以下、4分の1近く、
まあまあ軽い、重くはない感じですね。
うん、
胸ポケットに iPhone 入れたりすると結構ね、こう沈むけど、そこまではならないって感じ。
そうですね、なんかどうにか使えるんじゃないかな、この彼ら。
AirPods Pro のケースが 50g って書いて
ある。あ、同じぐらい。
それと同じぐらい。
大きさも割と近いかもね。
うん、ぐらいの形が薄くて密着してるんであれば大丈夫かなって感じですかね。
うん、いいのかな、
どうかな。
こいつのバッテリーはどうなんですか、それこそ。
確かに。
俺
のバッテリーは、青パッと見書いてない。
書いてない。まあでもそんなに食わなそうではあるよね、電力を。
そうですね。カメラは基本は動いてないと思うので。
使うっていう感じでもないから。
うん。そっか。
まあ必要な時だけ使うっていう感じなんですよね。多分音声、うん、マイクとかも何かしら起動する方法があるのかな、タップするとかなのか。うん、
一応ですね、今ちょっとちゃんと見てたんですけど、本体を服の前に、まあ、置きます。で、服の中に磁石を入れて、服を挟み込むっていうスタイルと、あと、クリップで固定できるタイプと、あとはバッテリーをつけない代わりに、軽くなるとか、薄くなるとかっていう。
バッテリーつけないこともできるんだ。
標準バッテリーってことですかね、その最低限バッテリーっていうものに長時間使うときにはプラスするのかなみたいな感じですね。
磁石でね、挟むタイプはいいですね、別に。
うんうんうん、
そっか、磁石で挟むことで、給電するってこと、あのマグセーフみたいに。
あ、なるほど。あ、そっかそっか、
無線給電できるみたいな。
そっか、本体とは離れてるわけですもんね、バッテリーは。
あとタッチパッドの入力とか、あとカメラも 3D 振動が取れるということですね。結構いろいろできますね、うん、ちゃんと見てみると。デモ動画とかでも、あのスタートレックみたいな感じで、あの胸をトンと叩いて、なんかあの呼びかけるとこう反応してくれたりとかっていうことで、うん、音声以外にもその入力方法があるっていうところは、はい、あるみたいですね。うん、
3D 振動カメラが入ってるって書いてますね。
3D 振動カメラが入ってます。
ジェスチャー入力が可能。
あ、そうだ、ジェスチャー入力もできるんですね。
インの入力ができるんですね。
なるほど。
インを結んで。
ナルトになれるということですね。
ちゃんとそのハンドトラッキングじゃないけど、手の形に反応するんですかね。
あ、これ手話とかもできるのかな。手話をしたら、それを音声として出してくれるみたいな。
なんか夢が広がるな。
カメラも意外と13メガピクセルの120度絞り 2.4 超広角カメラというものも別で載ってるみたいなので、カメラが2個載ってる、
ね。結構なんかいい映像撮れてそうに見えます
ね。いい映像撮れてるように見えますね。13メガピクセルって結構ありますよね、これ。それだけじゃわかんないですけど、超広角だから。そうですね、そういう撮り方になるのかなと。
なかなか面白そうなデバイス、
うん、一応 AI も GPT-4 ベースの、まあ、画像認識していろいろできるってことはおそらくそういうことですよね、うん。で、一応そのプライバシーの配慮っていう意味でこう LED がついているので、カメラとか使ってるときはその LED が光るよっていうところですね、うん。多分この辺は
ヨーロッ
パがちょっと厳しいので、その辺を意識してるのかなと思いますね、
うん。
なるほど。
欲しくなってくるな、この話して
るね。ね。意外と10万円も高くないかもしれないですね、機能を見てると。
うん、かなり実用的な。
あれ、ちょっと待てよ。ね、今見てるところに、価格は699ドル、ただし、サービス使用するのに、月額24ドルのサブスクリプションくらいの。
なるほど。まあ、あれですね、チャット GPT プラスに課金するような気持ちで、これにも。月額利用料がかかるみたいですね。
月24ドルだと3000円とかでしょ、月。
うん。
あ、なるほど。なかなかそれは。
まあ、しますね。
なかなか高いぞ、
ランニングコストが。
ちょっと検討は必要そうですけど、ポテンシャルはかなりありそうですね。ちょっと様子見かな、一旦。
お金に余裕がある人はね、ぜひ。
余裕がある人はぜひ、はい。買ってみてくださいって感じですね。で、ちょっと近いところでもう一個、最近僕がゲットしたデバイスがあるんで、
なんだなんだ、
サクッと紹介したいんですけど、ですね、モノクルっていうデバイスがありまして、
モノクル。
モノクル。
はい、モノクル。で、これは、あの、モノクルって聞いたら、あの、半眼のこの、なんていうのかな、メガネみたいなのを想像すると思うんですけど、
うん、
その通りで、自分のメガネに AR デバイスを装着するっていうデバイスです。まあ、レンズみたいな、メガネのレンズの分厚い版みたいな形をしてるんですけど、その中に、カメラとか、センサーとか、いろいろですね。まあ、さっきの、なんだっけ、AI ピンみたいな感じでいろんなものが全部入っていて、それを自分のメガネにクリップで装着して、固めの AR ができるよと。まあ、スマートグラスができるよというものになっております。で、これ自体はもう発売されていて、いくらだったかな ?5 万か6万円ぐらいで日本でも出荷してくれるようなデバイスなんですけど、さっきのデバイスよりはもっとこう開発者向けというか、自分でプログラミングできる人が買って遊んでねっていうタイプの、まあ、デバイスにはなってるんですけど、ちょっと知人からですね、ありがたいことにいただいておりまして、今手元にこれが一つ。ある状態でございます。はい。なので、今後福岡 XR 部のね、オフラインイベントとかには持っていこうと思っているので、気になる方はぜひ声かけてみてください。僕もあちこちで皆さんにちょっと体験いただければなと思います。
自分のメガネにつけれるっていうのがいいですよね。
はい、そうですね。逆に言うと、メガネがない人はどうやって使うのって感じなんですけど。なんで、どっかで、安い、レンズが入ってない、レンズが入ってないというか、動画入ってないメガネでも買おうかなって思ってるんですけど。
100均とかになりそうだからね。
ただ、ちょっと残念ながら、僕はですね、うまくちょっと AR の文字を、しっかりピントがあった状態で見ることができてなくて、そのあたりも皆さんに試していただいて、個人差なのか、デバイスにちょっと不具合があるのかとかですね、も含めて、みんなでちょっとワイワイ触ってみたいなと思ってます。
結構知りやすいですよね、
そうですね。ピント合わなくて、文字が二重に見えたり、すごいビヨーンって伸びたりとかして、なかなかですね。で、一応スマートフォンに接続 Bluetooth でして、そこでチャット GPT つないで、まあ、音声 UI で喋って、チャット GPT のレスポンスがその目の前に表示されるっていうデモアプリとかもあったりするので、はい、そういったものを体験いただければと思っております。
いや、面白そう、これも。
うん。
ぜひぜひ。
これもなんかね、開発者向けの、なんだろう。面白デバイス。
一般向けではありますね、なんか、うん。はい。もう自分たちで作ってくれっていうことで。
中身もいろいろ見えちゃってる感じですもんね。
スケスケですね。はい。
なんか基盤っぽいのが見えてますよね。
うん。基盤の、仕組みとかも全部公開されてて、で、ファームウェアとかも書ける人は自分で書いて焼いていいよみたいな感じになっているので、うん、ハードウェア的にもハックできるし、ソフトウェア的にもまあハックというか開発ができるよというものになってます。はい。
面白いな。
うん。
ま
あ、ちょっとウェアラブルデバイスっていうことで話してみたんですけど、なんかだいぶこう、身近なものになんかなりつつあるなって思っていて、数万円ぐらい出せば結構面白いものが買える状態になってきていると思うので、来年、再来年とか、本当にみんながつけてる、このバッジとかね、モノクルとかみんながつけてる世界とかも結構想像できるようになってきたな、まあ、
こう未来感が増しますよね、こういうウェアラブルデバイス
も。なんかね、本当 SF の世界ですよね、胸ポチってして AI が喋ってくれるとか、目の前の食べ物のカロリー計算するとか、
うん、
すごいことになってるなって、ね、
楽しみ。
とりあえずモノクルは、はい、実物があるので、まずそこからちょっと触っていただければと思います、う
ん、ぜひ。
はい、ありがとうございます。ではすいません、なんだかんだ時間過ぎてるので、このあたりで締めさせていただきます。
はい、
はい、じゃあエンディングです。このポッドキャストは福岡 XR 部で、お届けしております。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。で、福岡 XR 部では、いろんなイベントを開催してますので、コンパスのページでですね、イベント情報を確認していただければと思います。はい。では今週の、福岡 XR 部のゆるゆる物質トーク以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねー。